はようございます。なんで今日はこんなに寒いんですかよくわかりませんね。まあ今週から3月ですけど、ね、ここからもうちょっと暖かくなるのかな。まあでもこのぐらいがちょうど良かったりもしますね。あんまり暑くなるとまた今度はなんでこんな暑いんですかって何もなんねがりですね。すべて今日はホセアの7章から、9章ですが、まあ、今までそのホセアの1章から5章まで一緒に学びながら、ごめんなさい、6章まで学びながら、そのどれだけ、イスラエルが神に対してその姦淫の罪、つまり神でないものにその思いを向けて、その神でないものに、満足を、心の満足を求めようとする、お金であったり異性であったり、物質的なものであったり権力であったり、いろんなそのもので自分を満足させようとする、まあ、それが以前はそのこの時代はホセアの時代、今から2700年前とかはその全てが神だったんですよ。宗教的なその儀式として、宗教的なその感覚として、お金とか力とか、異性とかそういうのを求めてたわけです。で、現代ではそういう神というものはないですけども、その概念的なものは同じですね。ちなみに罪というのは神との界線を切るものなんですよ。だから私たちの中に罪があると、今日も話をするんですけど、イスラエルにそのが罪を抱えているので、それでその神との回線が切れるわけですよ。電源が入らないんですよ。神に向かって声を上げる、神が語ってくださっていることを聞くというその壁になるわけですよ。で、何とかして神はその壁になっている罪を取り除きたい。そうしないとその神と人との関係というのは改善しないからです。神は豊かにその良いものを与えようとしておられるんですけども、それを受け取ることができないんですよ。自分が自分の中に罪があると。で、逆に私たちも必要なものを神に何でも求めていいよと約束があるんですけど、それを求めようとするんだけど、その罪が邪魔して、その回線が切れてしまうんですよ。それで、このうまくいかないんですよ、お互い。神を与えたい。私たちはそれを受け取りたい。けど、罪がそれを邪魔する。なので、神はその全てを、一番の障害になっている罪を取り除きたい。で、その罪を取り除くためにイエス・キリストを世に使わせて、イエス・キリストに全部の私たちの罪を負わせて、その罰を全部受けさせて、多くの苦しみを受けて、そして十字架にかかって死なれた。それがその神の救いの計画ですよ。もうサクッと言えばね。で、あとはそれを私たちが信じるのか信じないのか、もしくはその罪の許しを必要としてるのかしてないのか、必要としてるから信じる、そういうその流れの中に、この私たちが信じているものは全てあります。で、今日ここで学ぶのは、やっぱその1章から6章までずっと学んできて、私たちが分かるように、そのイスラエルは常にこの神に対して罪を犯し続けている。で、神はその彼らを捨てない。捨てたくないんですよ。私たちのことも捨てたくない。なので、その何度かして、この罪の許しというところに、その彼らが行き着いてくれるように、何度も手を変え、品を変え、いろんなその、良いものを与えたり、また懲らしめたりしながら、彼らを導いておられるわけですよ。でも、あるところで、その恵みをもうこれから先受け取ることができないという、恵みというのは良いものを受け取る資格のないものに、神が良いものを与えてくださるというものですけど、そのどんだけその神がその彼らをその悔い改めに導いて罪を許すところに導きたくても、彼らが拒み続けてたら、何度も確認しました、してることですけど、神の恵みは尽きることはありませんけれども、私たちの寿命が尽きます、いつか。だから私たちがこの生きている限り、その恵みを受け取る、恵みを知る、罪の許しを受け取る、その猶予期間なんですよ。私たちが生きている限りそうです。ありがたいことに。神は死ぬことはないので、なので永遠の方だから、神の方ではその恵みの期間は終わらないけど、私たちはその一生というその期間が決まっているので、その間に神の恵みを受け取って、そして罪の許しを得る必要がある。 今日のこの7章から9章までの箇所というのは、そのイスラエルの民に与えられている猶予期間を、この恵みを知る、罪の許しを受け取る、神との関係を改善するための猶予期間を彼らがどのように過ごしたのか、そしてそれに対して神がどのようなことをしたのか、そのことをが書かれています。で、そこから私たちがじゃあ、この私たちにも与えられているこの猶予期間、恵みを知る、神を知る、恵みを受け取る、罪の許しを受け取る、それを味わう、喜ぶ、それを、その期間をどのように使ったらいいのか、について、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの御言葉からあなたについて学ぶ機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうか私たちの心をあなたに向けてください。聖書の中にはその真理は難しくて理解がついていかないところもたくさんあります。けどもどうかその理解を私たちにお与えください。頭で理解する必要もありますし、またでもなんか感覚的に、あ、そういうことかって、そのあなたの霊が与えてくださる理解もどうかお与えください。また毎日の生活の中でいろんなことが私たちあって経験していると思いますが、その点と点が御言葉とつながって、なるほどそういうことなのかっていう本当に明確な理解が得られますように、私たち一人一人を導いてください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの助けを、あなたの力を、知恵を与えてください。そしてここに書かれていることを、曲げることなく、まっすぐに語ることができますように、私に力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、7章、1節から、3節。私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪隊が襲うからだ。しかし彼らは心に言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていること。今、彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある。彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って首長たちを喜ばせる。イスラエルは神の恵みを受け取らないんですよ。神がイエスを与えるとき、神は癒しを与えようとしてるんですよ。まあ癒しというのは、その両面というか、二つの側面があります。一つは、肉体的な、身体的な癒しですよ。病気をして、それが癒されるというのもあります。し、また、神との関係が癒される、回復をするという、その、まあある意味、霊的な、目に見えないから、霊的な、その癒しの両面があります。この場合は、神との関係が癒されるという、罪によって、そのダメージを、被った関係が癒されるという、神はそのイスラエルを癒したい。その時に、不義と悪があらわにされると。だからさっきもずっと言ってるように、神との関係を阻害して、この関係を腐らせてしまうのは、私たちの中にある罪なんですよ。この罪を取り除くことが癒し、神との関係の癒しなんですよ。だから、この、私たちが癒されるために神はご自分の御子を犠牲にしてくださった。でも私別にその神との関係は良好ですとかって思えちゃったりする時があります。祈ってるし、教会にも行ってるし、まあ、毎日ではないけど聖書もある程度読んでます。でも私たちは日々罪を犯すものなんですよ。で、神、イエス・キリストを信じた時に私の全ての罪は許されるんだけど、その都度、その都度、私たち、その、自分が神の基準に照らし合わせて、うわ、まずったなって、怒ったなって、これは憤ったなって、許してないなっていう時に、その神の前に行って、その許されてることを求める必要があります。確認しに行く必要があります。更新してもらうんですよ。じゃないと、その自分の中にある憎しみとか、自分の中にある苦い思いが私を捉えてしまって、神から話すんですよ。罪は神との関係を邪魔するから。それも本来許されてるんだけど、許されてるはずの罪に私が捉えられて、そして神から離れてしまうことになりかねないので。なので、私たち毎回毎回、その罪を犯して、それに気がついた、気がつかされたときに、その、ああ、私、そのあなたの前に罪を犯しましたって、怒りましたって、許してないですって、苦いですって。 で、そういうことを言い表す必要があるんですよ。そしたらイエスキリストになってそれも許してくださってるんだよということをもう一回その再確認して、そうでしたってありがとうございますって言って、そのまたその平安の中神に従おうとそのする力が与えられるわけですよ。神は私たちすべての罪を知っています。イスラエルは意図的に神は私たちの罪なんかを覚えてないっていうふうに言い聞かせていました。彼らは日々の生贄を捧げてるし、安息日や祭日も守ってると。また、神の正しさの基準を確かに犯して続けているんだけども、私はまだ生きてるし、国はまだあるって。預言者たちは、あまりその罪を犯し続けると、その罰を受けて国が滅ぶって言ってるけど、ホセアとかも、イザヤとかも。でもそんなまだ起こってないじゃないかって。だから私は生きてるし、私はここにいるし、別に大丈夫だって。私がその罪かもしれないなと思っていることを続けてても大丈夫だというふうに彼らは意図的に神は私の罪なんか覚えてないというふうに言っていたわけです。新約聖書の中にパウロの言葉ですけど、恵みを放縦に変えてはならないという言葉があります。放縦というのは自分勝手ってことです。神の恵みを自分勝手にその解釈して、その恵みの定義を変えちゃいけないんですよ。私の身に何も起こらないのは、この旧約のもうがっちりとした、その神の正しさみたいな、正しいか正しくないかっていうその世界であったら、それこそ罪を犯してたら天から火が降ってきて滅ぼされるみたいな、そんなレベルでやったら、私もう 何万回、何百回、何億回死んでるか分からないですよ。それなのに私がまだここに立てている。私がまだ存在している命があるということは何かというと、これは恵みなんですよ。神がもし私を正しいか正しくないか、良い行いをしているかしてないかということで私を測って、それで判断、その瞬間その瞬間で判断するんだったら、私一日何回死んでも足りないぐらいです。けれども私が死なないのは、私が打たれないのはなぜかというと、神が恵みによって私を生かしておられるんですよ。なぜか。神が私に恵み深くあられるって、私を忍耐して、私が罪を認めて、神の前に出てって、それが許されていることを確認して、それを本当に私が喜んで、神が愛していることを感謝して、私も神を愛して、そして神に従おうという思いが与えられて、そのために必要なものをその助けて求めようって言ったら与えられて、なんて素晴らしいんだという、その豊かな人生を歩むためですよ。そしてこの地上にいながら、確かに神は私のことを愛していて、イエス・キリストになって私の罪は許されてるんだから、私は永遠の世界でもここで今死んだとしても、イエス・キリストと共に過ごすことができるって、なんて素晴らしいっていう、その平安や喜びの中私たちが生きることができるように、神は恵みの期間として、猶予期間として私に与えておられるんですよ。罪を犯しても、自分を責めるような、そのなんかこのなんか罪悪感をこの覚えるようなのがあったとしても、別に何も起こらないし、私は死なないし、なんか大丈夫だろうみたいな感じで、その、思っているんであれば、それは恵みを放縦に変えているということです。神が罰しないということを、その、いいことに、罪を悔い改めないということをしているのであれば、それは恵みというものを、放縦に変えていることです。私を罰しないのは、私がその罪の許しを受け取ってほしいからです、神は。イスラエルの人たちは、この当時の、恵みを放縦に変えたんですよ。悔い改めるための、神の恵みを、神を知るための、また神のその許しを受け取るための猶予期間なのに、何も起こらないし大丈夫だと。このままいいじゃんって。好きに。自分のように好きなように生きよう、そういうふうに捉えたんですよ。4節から7節、彼らは皆貫通するものだ、彼らは燃えるかまどのようだ、彼らはパン焼きであって練り粉をこねてからそれが膨れるまで火を起こすのをやめている。我々の王の日に主張たちは酒の熱に病み、王はあざける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、その怒りは夜通しくすぶり、朝になると燃える火のように燃える。彼らは皆かまどのように熱くなって、自分たちの裁きつかさを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。 彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。彼らは燃えるかまどのようだって。何かその苦しいことがあるとちょっとその火が冷めてるような感じなんだけど、でも実はその炭火っていうのはずっと燃えてて、その時が来ると一気に燃えるって。つまり皆貫通するものであり、神以外の偶像に彼らは恋焦がれてるんですよ。神に仕えてると言いながら偶像にも仕えているというふうに、仕えられるというふうに思ってるわけですよ。上辺だけの宗教的な行いはあったとしても、心からのものではないんですよ。だから誰一人私を呼び求める者は、神を呼び求める者はいないと言ってるんですよ。どんなにその罪を犯していても、私たち形としては神様助けてくださいと、私を憐れんでくださいっていうことはできます。いくらでも心では苦い思いをずっと持ちながらも、どうか私に必要なのを与えてください、あなたを愛することができますように、この人を許せますよ、そんなことを上辺だけのことを祈ることはできます。いくらでも。私高校生の時に一人暮らしをしました。1年間だけ、2年目からは弟と一緒に、2人で住みましたが、ある時に、まあ、その高校生になったので、親の監視から外れるんですよ。今まで私たちがちっちゃい時っていうのは、教会堂の裏にちっちゃいスペースがあって、そこに住んでたんですよ。だから扉を開けると教会堂だから、家は教会です。教会に住んでました。ということは何をどう頑張っても教会から逃げられないんですよ。自分の家だから。なので教会に行くということに関して、私はそのまあ自分の意思のつもりだったけど、ある意味というか 100% って言いよう。その強制的ですよ。教会に住んでいる教会牧師の息子だから教会に行ってました。で高校生になって、その自分はその自分の判断で動けるようになったんですよ。親の監視下にないから、やった。部活だったり友達だったり、いろんなその自分のを取り巻く環境は変わりました。それである時に、もう教会行くのやめようと思った時があります。何回か話したことありますけど。でもうなんかめんどくさいし、よくわかんないしって、本当に神を捨てようっていうふうに心から、この教会に行くとか、なんかそういういろんなこのぐちゃぐちゃしたもの、自分のなんか思いもなんかよくわかんないし、そんなあってもなくてもいいんじゃないのって思ってたそのものなので、だから全部捨てようって思いました。でその夜、それをその自分の決断にお祝いをするために、親の金で一番高い、なんだっけ、他弁の、弁当のステーキ弁当を買ってお祝いしようとしました。ひどいよね。それで、ステーキ弁当を前に、よし、これでもう俺はもう教会から全て自由だとかつって、ご飯食べようとしたんです。そしたら、神様、この食事ありがとうございます。祈ってるんですよ。だからいかに私の、その今までの、教会生活みたいなのが、このルーティーンだったかですよ。何も考えてないですよ。だから教会に行くとか、その神について思い巡らすとか、聖書を読むとか、全部そんなのなんて、そのルーティーンでできちゃうんですよ。だから、上辺では何とでも言えるんですよ。上辺では祈ってたりするんですよ。けど、その時もう自分が本当にびっくりしましたよ。何も考えてないんだなって。で、それで、まあ、詳しく話すとまたどんどん離れていくので、またいつか話しましょう。このことに関しては。でもありがたいことに、神はそんな私を捨てなかったんですよ。時間はかかりましたが、今喜んでここにいるんですよ。イスラエルを神は捨てなかったように、私、イスラエルに対してその恵みの期間をもうそこで ステーキ弁当でも食ってるボケみたいな感じで、その私をその切り捨てなかったんですよ。だから私ここにいるんです、ありがたいことに。誰一人私を神を呼び求める者はいないって。上辺だけでは呼び求めました、私も。ご飯ありがとうございますって言いました。けども、どれだけ、切に、神に対して感謝して、食事の前の祈りをしたり、どれだけその神の許しとか、神の愛を求めて、それを教えてくださいって、私、一週間祈ったでしょうかってことですよ。先週、お話ししました。神を知ることを切に求めるということを一週間続けましょうよって。もうゼロになって、また日曜日を迎えて、また100にしてもらって、またゼロになってっていうのをやめて、1でも残しませんかって。どのくらい入れました？どのくらい死を知ることを切に求めたのか。どれくらいその死を知るサイクルにとどまることを求めたのか。もうそんなんで迫られると、死をかけられたなめくじです。ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、うえーってなります。けれども、そんな私を神は捨てないんですよ。そんな私に対して、私たちに対して神の恵みとか憐れみを差し止めることは決してしないんですよ。先週と同じように今週も神は同じだけの豊かな恵みと憐れみを、そして愛を私たちに注いでくださるんですよ。この私たちに与えられている恵みの猶予期間が与えられている限り、神はそれを毎回毎回毎日毎日してくださるんですよ。尽きることはないです。それを私たちが気がついて神の恵みを受け取るかどうかです。8節から12節。エフライムは国々の民の中に入り混じり、エフライムは生焼けのパン菓子となる。他国人が彼らの力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても、彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神、主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めない。エフライムは愚かで、思慮のない鳩のようになった。彼らはエジプトを呼び立て、アッシリアへ行く。彼らが行くとき、私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とし、その群れが騒々しくなるとき、私はこれを凝らす。イスラエルは愚かで思慮のない鳩のようになったって。神の懲らしめを受けてるんだけども、それに気がつかないんですよ。痛い思いをしてるはずなのに、その痛い思いが、なんでこれ痛い思いをしてるんだろうっていうふうに分からないんですよ。繋がらないんですよ、点と点が。私が神から離れたからだって、私が神に対して罪を犯しているからだって、なんかうまくいかないっていうことに関して、その点と点が繋がらないんですよ。だから愚かで白のない鳩のようだって。鳩がどれだけ賢いかどうかは私には分かりませんけど、神の懲らしみを受けているのにそれが気がつかない。その理由は十節にあるように傲慢です。高ぶりです。この苦しいのを刈り取りながら大丈夫じゃない状況なのに、本来。大丈夫ですと言ってしまうことです。日本人っていうのは、まあ日本人っていうのはっていう、その一つの一括りにしてしまうのは良くないかもしれないんですけど、日本の文化的に多く広くその理解されているのは大丈夫だということ。つまり私頑張れますっていう、その努力するということがものすごく美徳として受け入れられていると私は思っています。だからどんなに辛くても耐え忍ぶみたいな。忍耐することや頑張るというその大丈夫というのが、そのなんか美徳なんですよ。だから大丈夫だからねっていう、その何の根拠もないのに大丈夫だ、だから頑張れっていうふうにみんな励ましてくるんですよ。私これだけやってんのにもう無理なのに、それでも大丈夫だって励まされるんですよ。で、だからといってその大丈夫だという根拠がないんですよ。だから余計に辛いんですよ。でもそれが美徳だから、大丈夫です、私大丈夫です、この中でも大丈夫です。そんな顔してますけど大丈夫ですかって、大丈夫です。 自分の弱さを認められない。自分の苦しみを認められない。神が特に懲らしめているときにうまくいかないなって、神がそこにで気がついてほしい。放蕩息子がその豚の排泄物とかいろんなその泥とかそんなのにまみれてもうどうしようもない状態で、もういつ死んでもおかしくないような状況の中で大丈夫ですって言ってたら放蕩息子の話はないですよ。彼はそのどうしようもないどん底で自分を見て我に返ったんですよ。私は何をやってるんだって。そこで神のお父さん、ごめんなさい、お父さんの恵み深さに気がつくわけじゃないですか。大丈夫でないことを認めないので、神に助けを求めることも神に立ち返ることもできないんですよ。私たち大丈夫じゃないですから一週間先週生活してみて大丈夫でした？神を知ることを切に求めるということの点において皆さん大丈夫でした？私大丈夫じゃなかったです。毎日の生活を送るのでは、仕事に行く、帰ってくる、なんかご飯食べる、そういう自分の肉を生活させるためには、生かすために必要なものというのはあったり、力があったりするから、祈る必要は全くありません。けれども、本当にその神が願っておられることを、じゃあやろうとするときに、私は途端大丈夫じゃない自分を見出すんですよ。神の愛を知って、神に応答したいというその生活が始まるときに、それがクリスチャンライフですけど、そのときに自分の弱さを覚えるんですよ。うまくいかないはずなんですよ、許すこととか。人に親切にすることとかうまくいかないはずなんですよ。人の悪口を言ったり、陰口を言ったりしない、人をバカにして蔑まない、それは問題があるはずなんですよ。すぐに人を裁くから私は。皆さんはどうかわかりませんけど。なんでこんなこともできないんだろうって。なんでこんなこと言っちゃうわけって。もう無意識的にも反応ですよ、肉の。そんなつもりはないんだけども。でも、実は心の底ではバカにしてるんですよ。言葉には言わないけど、でも心の中では、なんで？なんで？って。で、自分でもその苦しいんだけども、それを助けてって言わないんですよ。なんとか距離感で保とうとするんですよ。会わないように。話さないように。大丈夫じゃないのに、大丈夫ですということは、傲慢です。その結果、低くなれないので、神に尋ね、求められなくなるんですよ、神を。助けてくださいって。許してくださいって言えなくなるんですよ。だから傲慢なんですよ。イスラエルは神に助けてくださいという代わりに、自分たちのその悟りに頼ろうとして、いや、ここでエジプトに頼ろう、アシリアに頼ろう、自分の力とか財力とかそういうので、その密着貿易みたいな感じにして、密着物を持ってって私たちを助けてくださいとかって言って、その政治力とか経済力とかそういうので、助かろうとしたんですよ。でもそのような彼らを神は懲らすんですよ。懲らしめるんですよ。なぜかというと、そんなことを続けても彼らが平安を得ることはないからです。懲らしめというのは苦しめるためじゃなくて回復を与えるためです。神との関係が正常になるために神はイスラエルをまた私たちを懲らします。私たちが痛い思いをその通ることを許可なさいます。なんかうまくこの人といかないという人を私の前に必ず置きます。私たちに求めてほしいんですよ。祈ってほしいんですよ。なんでうまくいかないかな、この人とって。でも、その懲らしめを私たちがないがしろにして無視して、いや、その自分だけ大丈夫です、大丈夫ですとかって言いながら、求めない、祈らない、その助けを求めない。また私たち兄弟姉妹の中で一緒に祈ってください、そういうことを言わないとどうなるかというと、懲らしめの度合いは増しますもっと苦しくなります。なぜか、気がついてほしいからです。自分ができないということを気がついて、自分がその罪を犯してしまうということを気がついて、愛せないということに気がついて、神がそれでもあなたのことを、私たちのことを愛してそれを許そうとしているということに気がついて、神の恵みを受け取って、ああ、神はこんなにも素晴らしいのかっていうところに味わってほしいからです。 そして神との関係を回復したいから、させたいから、だから神は凝らすんですよ。うまくいってないんですって。大丈夫じゃなかったですって。本当に私が愚かでしたって。助けてくださいと神に言うときに、懲らしめが私たちと神との関係を回復させるものであれば、その苦しみというのはその点で終わります。平安に変わるはずです。逆に喜びに変わるはずです。その懲らしめのその期間というか、懲らしめの役割は終わるからそこで。だから自分のできないことを、自分の弱いことを認めて、神の前に助けてくださいと言ったらそこで終わりですよ。懲らしめは。そして前に進んでいけるんですよ。しかし、イスラエルは13節から16節。ああ、彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよ。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しい葡萄酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは神を罵ったために、剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。神は彼らをあがなおうとしましたが、彼らは神から逃げ去り、神に背き、神にまやかしを言って、心から神を求めなく、向かって叫ばなかったんですよ。助けてくださいって、許してくださいって言わんかったんですよ。神からは逃げていくのに、14節にあるように、その物質的な、経済的な、肉体的な祝福のためだったら集まってくるんですよ。自分の目の前の、その自分の肉的なものの祝福のためには戻ってくる、集まってくるけど、でもその自分の霊的な神との関係とか、許しとか、愛とか、そういうもののためには離れ去るんですよ。興味ないんですよ。いかにその肉的かですよ。神が恵みによってたくさん良くしてくださったのに、今まで。彼の心というのは常にその物質的なもの、経済的なもの、肉体的なもの、そういうものなので、その神に感謝がいかない。それで、常にその神じゃないものに、偶像に、お金とか力とか異性とか、そういうものに自分の満足を求めようとするんですよ。神は恵みとして私たちにたくさんの良いものを与えてくださっています。ご自分の私たちに対する愛もその一つです。私に注いでくださる憐れみもその一つです。イエス・キリストを犠牲にしてまで私たちをあがなって罪から、そしてその罪を許そうとしたその行いも恵みによるものです。その神の恵みをどれだけ私たちが毎日の生活の中で受け取っているかというのがとても大切です。本物と偽物を見分けるにはどうしたらいいのか。これもよく話す話ですけど、銀行員は、偽札をすぐに見分けることができる。そうです。どうしてやるかというと、偽札の種類とか、偽札の、特徴とか、そういうのを知識として頭に入れるに違うんですよ。なぜ彼らがその偽物を見分けることができるのか、それは本物に常に触れてるからです。本物に常に触れてると、偽物に触れた時に違いがわかるんだって。偽物なんてもう数えきれないほどあるんですよ。けど本物は一個しかないんですよ。その一個しかない本物にずっと触れていれば違うってことがわかるんですよ。私たちのこの深いところから来るこの満足というのは神が与えてくださるんですよ。罪の許しとか、こんな私を神が憐れんでくださるとか、こんなものなのに求めたら神が答えてくださったとか、その神との関係とか、それを本物を味わってないと、いとも簡単にお金とか物質的なものとか健康とか異性とか、そういうもので自分の満足を満たそうとするんですよ。偽物で。確かにその瞬間的な喜びとか満足っていうのはあるかもしれませんが、満足という言葉があるように満ち足れるっていうその心の状態にはならないんですよ、決して。必ずどっかでそのなくなるから、そのエキサイトメントが。 このやったーっていうのがなくなるから、冷めてくるから、その時にまたなんか違うのを求めないといけないんですよ。何度も何度も何度も何度も。だけど神の許しとか神の愛とか恵みっていうのは、一回味わうとそこに戻っていけばいいだけなんですよ。新しいものいらないんですよ。神が私のことを愛してくださってる、イエス・キリストを犠牲にしまで私を許してくださった、そこに戻りさえすれば何度でも何度でも私たちの心は、私の心は満ち足りるんですよ。私たちの肉というのは、もともとのこの心というのは、神が与え、神のその霊と必ずそのいつも戦ってます。悪魔はこの肉を応援して火矢をバンバン飛ばしてきます。もっと必要だよお金は、これも大切だよって、物もあった方がいいよ。で、偽物にたくさん触れるように私たちをその励ましてきます。私はああそうかもとかって言って、偽物に触れてたら、いつまで経っても本物が分かりません。だから私たち1週間のうち、もしくは2日に一遍、3日に一遍、もしくは毎日、どこかでこの本物に触れる、神の恵みに触れる、神の愛に触れる、本当に神に私よくしていただいてるんだ、許していただいてるんだっていうところに触れる、その時間が1分でも2分でも3分でも5分でも10分でも必要なんですよ。本物に触れてないと、簡単に偽物にやられちゃいます。8章1節から4節、角笛に口を当てよ、わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らは王を立てた、だが私によってではない。彼らは主張を立てた、だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った、彼らが立たれるために。イスラエルは正しいことを行うことをその拒みました。彼らの言動には矛盾を抱えています。彼らは神を知っていると言うんだけども、彼らは正しい行い、善を拒んだんですよ。神との契約を破って神の教えに背いたって。本来神を知っている、その知識、知るということは、その初めは神を恐れることだって。だから神の目を気にするんですよ。神が何を願ってて、神が何を願ってないかという、その判断基準で私の、考えであったり行いというのにその反映させていく、それが神を知るってことですよ。もし神を知っているのであれば、神との契約を守るし、神の教えに従うんですよ。知恵というのは面白いですね。漢字はどうやって書くかというと、恵みを知るって書きますね。だから本当にその神を知る知恵というのは、神がどれだけ恵み深いかということを知ることから始まるんですよ。だから神が何を願っているかということを知るというのは、神を知るということにはなりません。神を知るということは、どれだけ神が恵み深い方なのかということを知るところから始まります。だからクリスチャンだからとか、神が願ってるからとかって言って、良い行いをする、何かをする、何かをしないということに Do and Don't、 それを追い求めると途中でもう破綻します。できないから。じゃあ私には向いてなかった、私にはできないと言って投げ出すしかないんですよ。けれども、そもそもの神を知るという始めは、神の恵みを知るってところから始まるんですよ。神の恵みを知るには、神が私たちに癒しを与えるときにしてくださる、私がどれだけ罪深いかっていうことを知るところから始まります。そしてそれなのに、神が私のことを愛しておられて、変わらずにイエス・キリストを犠牲にして、私の罪を許し、私を罪から贖ってくださったという、その良いものを受ける資格がないのに、ふさわしさもないのに、良いものを与えてくださったという理解が、その知恵なんですよ。そこから始まって、こんなにも良くしてくださったから、神に従っていきたい。神についてもっと知りたい。だから無理がないんですよ、ここに。イスラエルは神がいないかのように振る舞いました。神が知らないものを王として、また主張として立てました。 金や銀で偶像を作って。神の目をもし気にしているというのであれば、そんなこと絶対しないんですよ。私が王として仕え、私が主体求めているものは、神から出てるものなんでしょうか。なんでしょうね。石で多分遊んでるんだな。5節から7節。サマリアよ、私はあなたの子牛を跳ねつける。私はこれに向かって怒りを燃やす。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか。彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの。それは神ではない。サマリアの子牛は粉々に砕かれる。彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る。麦には穂が出ない。麦粉も作れない。たとえできても他国人がこれを食い尽くす。偶像は偶像でしかないという話です。サマリアの金の子牛というのは、まあこれは北イスラエル、サマリアというのは北イスラエルのことを指していますから、その北イスラエルの初代の王様のヤロブアムという人が金の子牛を作ったんですよ。で、その北イスラエルと南イスラエルに、その南ユダに分かれたときに、神の神殿はエルサレムにありました。南ユダにありました。なので、その北イスラエルの王様は困ったんですよ。みんな、その神に仕えるためには、南ユダの、そのエルサレムに行かないといけないと。そうなってしまうと、もしかすると、北イスラエルの私のその国民が、南ユダに寝返ってしまうかもしれないという、その恐れを抱いたんですよ。それで、ヤロブアムという人はどうしたかというと、この北イスラエルの領土内に二つ祭壇を作って、そこに金の格子を作って、これが私たちをエジプトから、このイスラエルの地に登らせてくださった神だって言って、この格子を拝ましたんですよ。そこから北イスラエルの、交代は始まるんですけど。で、その金の格子というのは偶像であって、それは、偶像は偶像にしか過ぎないって。神の前に粉々に砕かれるし、彼らをアッシリアから救い出すことはないって。偶像は何の助けにもならないので、風をまいてつむじ風を刈り取るようなものだって。で、やることなすことうまくいかないんですよ。そもそもですよ、人が作ったものが、というのは、その人以下なはずですよ。私が作るものというのは、私の存在、私の力以下のものなはずですよ。私の力によって作られるわけだから。最近、ベッドの枠を作りましたけど。ベッドの枠が私よりも、優れてるわけないですよ。ベッドの枠。そんなことおかしいじゃないですか。私が作ったんだから。だから偶像というのは、自分たちの手で作ったものなわけだから、自分たちの手で作ったものが作ったもの以上になるわけないんですよ。そもそも。だから何かの像を拝むっていうのは、なんかもう破綻してるんですよ、考え方が。人の助け、私たちが助けを必要としているときに、私よりも力の弱いものをに頼る人はいるでしょうか。私が何かを持ち上げようとして、うわっ、持ち上がらない。っていうときに、二歳児に、ごめん、ちょっと助けてくれるとは言わないですよ。私より力のない人に。私よりも力のある強い人にお願いするはずですよ。一緒に持ち上げてくれって。だから自分の力が及ばないんであれば、自分よりも強い人にお願いしないと。でも、偶像というのは人が作ったものだから、どんなにありがたく祭ったとしても、動かないんですよ。お墓参りだから、先日、妻の実家のお墓を掃除しに行きました。自分の家掃除できないんですよ、あの人たち。って思っちゃうんですよ。って話してたんですよ、夫婦で。なんで私たちが掃除するんだろうね、って。自分のね、その親とか、自分の先祖を敬うことは別に悪いことじゃないです。けど、神とするのは、聖書的ではないですね。だから、敬うという意味で、私たちは掃除をします。が、礼拝することはないです。先祖をね。 彼らはいつになれば罪のないものとなるのかって。いや、神から許しを受け取ったら罪のないものとなるんだけど、イスラエルは懲らしめられてもそれを受け取らないんですよ。自分の罪を認めて神に立ち返って許しを求めて神を尋ね求めることをしないんですよ。高ぶってるから、大丈夫って言ってるから。神の関心事は私が何をできるようになるかとか、何をやめるようになるかとかじゃないんですよ。私がどれだけ神の前に正しく歩むことができるかとかじゃないんですよ。神の関心事は私がどれだけ集会に出席するかとか、いくら献金するかとか、そんなのじゃないんですよ。私がどれだけ奉仕をするのか、良い行いをするのか、どれだけの人にイエス・キリストを証しするのか、そういうことでもないんですよ。神の最大の私たちに対する関心事は、私がいつどのようにその罪のないものとされるかどうかなんですよ。あなたは私のイエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを受け取りましたかっていうことを神が常に願って、その気にしてるんですよ。そこだけですよ。他に何も求めてないんですよ。この神が私を許してくださったという神の大きな愛と恵みを受け取ると、自動的に感謝が湧いてくるので、神が願っておられる良い行いに励もうとします。良いもの、良くしてくれる人に良くしてあげたいように。神がこんなにも良くしてくださったんだったら、私神に何かやらせてくださいって。で、神への応答っていうのはそういうもんなんですよ。宗教的ななんか縛りとか禁欲主義とかそういうのじゃないんですよ。嬉しいんですよ、神に応答することが。神を礼拝することや聖書を読むことや祈ることが嬉しくなってくるんですよ。でもその恵みとか自分が許されたこととかそういうことを無視して、そのそれぞれの行いとかその自分の心の動きとかっていうのを神基準でそのチェックしてクリアしようとするから苦しいんですよ。それはできないから苦しいに決まってますよ。だけど神の関心事は私がこれができるようになりました、なんか褒めてくださいとかそういうのじゃないんですよ。神がよくやったなって、本当によかったなっていうふうに私たちに言ってくださるのは、私の罪が許された時ですよ。それを受け取った時によくやったなって、それをよく受け取ったなって。8節から10節、エフライムの、あれ違った、ごめんなさい、イスラエルは飲み込まれた。今彼らは諸国の民の中にあって誰にも喜ばれない器のようだ。彼らは一人ぼっちのノロバのようでアッシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。イスラエルは孤立するということですね。行き場を失っちゃうんですよ。神をその求めないから、だから一人ぼっちになっちゃうんですよ。で、最終的にアッシリアへ助けを求めるんだけど、結局このアッシリアに彼らは滅ぼされることになります。10節、彼らが諸国の民の間で物を送っても、今私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば彼らは王や市長たちの重荷を負わなくなるだろう。神の恵みというのはなくならないんですよ。いつかそれがなくなるからね、なくなるからって、この彼らを寄せ集めるからねって、他の王たちに媚び売るようなことはなくなるからねって。だから神の恵みというのは常にあるんですよ。でもそれが与えられている、その常にあるんだけど、私たちの寿命が決まっているので、その私たちの恵みのこの寿命の限り、神は恵みを注いでくださるから、その、猶予期間のうちに、その恵みをどれだけ私たちが受け取ることができるかってことですよ。11節から14節。エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。彼らが私に生贄を捧げ、肉を食べても、主はこれを喜ばない。今、主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るだろう。イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし、私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くす。やることなすことうまくいかないって。罪のために多くの祭壇を作ったけども、結局偶像のその祭壇をいっぱい作ったから罪を増し加えたって。神はその正しさの基準である教えを与えたんだけど、それを蔑んじゃったって。彼らが捧げる生贄を神は喜ばないって。 どんなに捧げても。ホセアの6章の6節にありました。神が喜ぶのは、その生贄じゃないって。神が本当に喜ぶのは、誠実であり、神を知ることだって。恵みを私たちが知ることを神は喜びとするんですよ。だから生贄とか何かするとかそんなんじゃないんですよ。そして最終的に彼らはエジプトに帰るだろうって。エジプトというのはその彼らが奴隷だった場所ですよ。だからその神を捨てるということは奴隷の身に戻るということです。何の奴隷かというと罪の奴隷ですよ。どこまで行っても満足しないから神以外のところで何か満足を求めようとすると。だから奴隷になるんですよ。もっともっともっともっとってやるんですよ。だけどその一瞬喜びとか満足っていうのはその一瞬で終わってその次が続かないのでもっともっともっとって貪るんですよ。だから貪り自体がこの偶像礼拝になるんですよ。自分の作り主というのは唯一私たちに満足を与えてくださる方だから、一度本当にこの神の恵みというのを満足というのを全員に味わってほしい。もう住んでる人全員に、生きてる人全員に、その上でこんなのはいらんっていうふうに言ってほしい。一度でいいから本当に許されて、ああもうこれ私責められないのかっていう、それを本当に味わってほしい。それでもお金の方がいいやって言うんだったらもうしょうがないです。もう私何も言うことないです。でも本当に味わってほしい。この神の恵みというのは心の深いところから、どんな私が状況にあっても満足を与えるものだから。人々は多くの神殿を建て、ユダはその城壁のある町を増し加えるけども、神はこれを全部無にします。懲らしめるんですよ。どうしよう。九章さっと流します。3節まで。イスラエルを国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて会員をし、すべての麦打ち場で受ける会員の報酬を愛したからだ。麦打ち場も酒舟も彼らを養わない。新しい葡萄酒も欺く。彼らは死の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう。イスラエルは満足しないってことです。4節と5節。彼らは主に葡萄酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない。彼らのパンは夢中のパンのようで、すべてこれを食べる者は汚れたものになる。彼らのパンは彼ら自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。彼らの生贄は喜ばれないんですよ。彼らに誠実さがないからです。彼らが恵みを受け取らないからです。恵みを知るその知恵がないからです。だから喜ばれないんですよ。上辺だけの宗教的な行いや儀式というのは神は喜ばないし、人は上辺を見るけども神は人の心を見るんですよ。私の心にその神に対する感謝とかその神に対する愛があったら、その私たちの行いがどんなに幼稚であっても、私たちのその祈りの言葉がどんだけなんか人からは笑われるようなものであったとしても、神は決して笑わないんですよ。私たちの心を見るから。どれだけ素晴らしい言葉を語るか、そんなん神は見てないんですよ。どれだけ素晴らしいことをするのか、それも神は見てないんですよ。私の心にどれだけ神に対する感謝と、その許されたことの喜びが、この恵みを味わった、その刻みがどれだけあるかを神は見ておられるからです。6節から9節。見よ、彼らが破壊を逃れても、エジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る。彼らの宝としている銀は、イラクサが勝ち取り、アザミが彼らの天幕に入る。刑罰の日が来た。報復の日が来た。イスラエルは知るがよい。預言者は愚か者。霊の人は狂ったものだ。これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。エフライムの見張り人は私の神と共にある。しかし、預言者はすべての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。彼らはギブアの日のように、心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。イスラエルは堕落してしまったと。預言者と呼ばれる人たち、霊の人と呼ばれる人たちもみんなその堕落してしまって、本当に神を代表して言葉を語らない。誰も逃げることがないその罰が来ると。それは彼らがギブアの日のように心底まで堕落したからだって。詩式の19章。このギブアの日というものの記録があります。全部は読みませんし、すべてを説明しませんが、かいつまんで説明するだけでも嫌です、これ。 あまりにも暗すぎて。あるレビ人、祭司が自分のそばめを連れて旅をしていました。で、その旅をしている途中、暗くなってきて、ギブアというこの町で彼らは一泊することになりました。で、ギブアの町に入ると、そこには、そこでその止めてくれるところもなかったんですよ。それで、広場で彼らは寝ようとしました。けれども、そこに、その、老人が来て、それで、そんな広場で絶対寝ないでくださいと。どうか、私の家に来てください。で、彼らを自分の家に招きます。で、そうこうしているうちに、大勢の男性たちが、この人のお家に来るんですよ。なんて言ってきたかっていうと、よそ者の男を俺たちによこせって。性的に交わりたいからだって。彼らは街の中で、そのもう、同性愛がはびこんでるんですよ。だから、新しい人が来ると、新しいよそ者が来ると、新しいやつだって言って。男をよこせって言ってくるんですよ。それでどうなったかというと、結局その、これもまた狂ってるんですけど、そのレビ人は、自分のそばめを一緒に食べしてた女性を彼らに突き出すんですよ。で、この男たちはその女性をその犯して夜通し暴力振るって殺すんですよ。次の朝、レビ人が起きてきたら、その、玄関の先でその自分の女性が、その自分のそばめが死んでるんですよ。寝てたのかよ、お前って。もう全てが狂ってます。で、それでどうなったかというと、このレビ人はこんなことが起こるなんてイスラエルの地でって言って、その十二部族全員にこのことをその知らせるために、自分のそばめの死体を十二個に分けて、それぞれの十二部族に送るんですよ。で、その首長たちが、十二部族の人たちが集まってきて何事かって。そして今こういうことがギブアで行われたという話をします。そしたらこんなことがイスラエルの地で起こってはならないと言って、そのみんなが立ち上がってギブアの人たちをみんな殺そうってなります。でもギブアという町はベニヤ民族の一部で、ベニヤ民族はその自分たちの仲間だから殺したくない。それでイスラエルの11部族とベニヤ民たち部族の戦いが起こります。そこで多くの人が死にました。それがギブアの日です。もっと詳しく読みたかったら、出式の19章から3章ぐらいにわたってあります。このかいつまんで話すのも嫌なぐらい、もう嫌な話です。でもそれと同じように堕落したって、イスラエルは。だから、その堕落したイスラエルの不義を覚え、その罪を罰するんだって。10節から13節、私はイスラエルを、荒野のブドウのように見、あなた方の先祖、イチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが、彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように、彼ら自身、忌むべきものとなった。エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも、身ごもることも、はらむこともない。たとえ、彼らが子を育てても、私は一人残らず、その子を失わせる。私が彼らを離れるとき、誠に彼らに災いが来る。私が見たエフライムは牧場に植えられた鶴のようであったが、今やエフライムはその子らをほふり場に連れて行かなければならない。彼らの罪があまりにもひどいので、災いが来るんですよ。神はイスラエルを愛してたのに、荒野のブドウのように、イチジクの木の初なりの実のように見ていて、価値のあるもので待ち望んでいたものなのに、彼らは神を捨てたんですよ。それで彼らのこの恵みの猶予期間が終わってしまって、神が彼らから離れることになっちゃったんですよ。つまり、大きな、その、代償というか、懲らしめを受けることになったんですよ。バールペオルというのは、これもまた偶像の名前で、民数記の25章に詳しいです。で、このバールペオルを礼拝する人たちというのは、そのいろんなその娼婦たちがいて、その人たちと性的に交わるんですよ。で、それが、神を礼拝するスタイルでした。現代では自由とか当たり前とかっていう枠組みで、この宗教は存在します。神を褒めたたえるとかはしないけど。聖書では、 結婚外の性的関係は罪とはっきりと語っています。神は変わることのない方で、今も昔もその正しい方なので、神の正しさの基準に昭和とか平和、平成とか令和っていうのはないんですよ。だから神の正しさの基準っていうのは時代によっては変わりません。人間の正しさの基準というのは不完全なので時代によって変わります。だけど神の正しさの基準というのは何時代だろうと、どこ、そのどの国だろうと、その正しさというのは変わりません。人を殺してはならない、神はそう言いました。その基準はどの時代であっても変わらないはずです。それと同じように結婚外の性的な関係って罪っていうふうにはっきりと言ってるんですよ。私はそれを採用します。人が神から離れ、神が人から離れてしまうときに、その人の身に災いが来ます。神が離れていくのを私たちが呼び求めないと、私たち本当に多くの大きなその災いを受けることになります。一瞬の自由を求めるがゆえに、永遠の自由を失うのは賢くありません。自分のできないことや自分の罪を認めて恥じることは一瞬で済みます。けれども罪を認めないんであれば、自分の弱さを認めないんだったら、その恥は永遠に続いてしまいます。だから神の前にできないことや罪あるものであることを、やっぱ神の前に言い表して助けを求めた方が賢いです。そして許してもらって、そこに平安を見つける方が賢いです。14節から最後17節、主よ、彼らに与えてください。何をお与えになりますか。はらまない鯛と乳の出ない乳房とを彼らに与えてください。彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそのところで彼らを憎んだ。彼らの悪い行いのために、彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない。その首長たちは皆顔面なものだ。エフライムは打たれ、その根は枯れて実を結ばない。たとえ彼らが子を産んでも、私はその胎の中の愛しい子を殺す。私の神は彼らを退ける。それは、彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちにさすらい人となる。彼らは実を結ばないんですよ。求めたら与えられるのに。でも彼らは自分の弱さを認めないから求めないんですよ。求めないから実を結ばないんですよ。じゃあ私はどれだけ求めてるかですよ。神に彼らは聞き従わないので、求めないと聞き従えないから聞き従わなくなります。そうすると神はイスラエルを退けました。でも8章の10節にあるように、神は彼らを寄せ集めようともします。だから彼らがその退けられるのは懲らしめのためであって、一時的なものです。イスラエル民族という、人たちには、ある意味その最後までイエス・キリストが戻ってこられるまでその役割があります。だからその民族的にはこの猶予期間というのはずっと長いです、私たち日本人よりも。けれどもイスラエル民族ではなく、イスラエル民族に属する一人として、個人として見るのであれば、私たちと同じようにその人が生きている期間が恵みの猶予期間です。彼らは自分の猶予期間を使い果たして、そして滅んでしまいました。イスラエル民族は滅びませんが、そこでこの時代に生きていて神に立ち返らなかった人たちは滅んでしまいます。イスラエルだろうと何だろうと。私にも私たちにもこの恵みの猶予期間が与えられています。自分の罪が明らかになり、それを認めるための猶予期間です。その罪をイエス・キリストの犠牲によってあがなってもらって、許してもらったということを、この恵みを味わうための期間です。許されてるから何でもやれっていう期間じゃないです。毎回毎回更新の洗い、その神から許されていることを確認して、神の恵みを受け取るための期間です。そして神の恵みを知る知恵をいただくための期間です。だからこの恵みの期間を私たち有意義に使う必要があります。神の恵みを思い起こしたり、それをお互い分かち合ったり、許されたことを思い巡らしたり分かち合ったり、そのためにフェローシップするんですよ。ご飯食べるためじゃないですよ。ご飯食べてもいいんだけどけどそういうその恵みを分かち合って思い巡らすためのものが本来のフェローシップです。で、そこに留まっていられるように祈るのが本来のフェローシップです。それが私たちに与えられますように。で、聖霊は私たちの内側でその神の恵みについて教えてくれます。 聖霊は私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるって。だから、その、ちょっと静まって、その聖霊、私の内側で神が聖霊を通して何を言ってるのか聞く耳を立ててみると、神の愛というのが私たちの心に注がれてるんですよ。だからそれを聞こえるんですよ。もしかすると、いろんな騒音の中から、その、水が滴る一滴かもしれないですよ。ペチョン。ベチョンって音かもしれないけど、必ず聖霊は私の心に神の愛を注いでくださっているので、聞こうとすれば聞けるはずなんですよ。でもどこかで静まる必要があります。じゃないと忙しいから。車を運転してる時も無理です。仕事してるながらは無理です。この神の愛を思い巡らすというのは一瞬はできるかもしれないけど、本当にそれを味わうのは難しい、てかできない。なので一日どっかこの、滴り、恵みの滴りを聞く時間を私たち持つ必要があります。そして、この与えられている恵みの猶予期間のうちに、神の恵みをできるだけ多く受け取ることができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに対して、という恵み深くあられること、ありがとうございます。良いものをいつも与えてくださること、あなたから私が離れようとしても、あなたを捨てようとここで決めた私のようなものでも、あなたは私を捨てず、私から離れないでいてくださったことをありがとうございます。お父さん、どうぞそのあなたの恵みを毎回受け取ることができますように。あなたがそのあなたの憐れみやあなたの恵み、あなたの慈しみはその日ごとに新しいとありますので、その新しくされる、良いものをあなたから受け取り続けられますように、どうぞお助けください。お願いします。この一生恵みの猶予期間、本当にあなたの恵みをもっともっと知ることができますように。どうぞ私たちをお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。